おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
双葉山の蛇臭門、創始者から加藤康夫さんの手による老作で、ございます。こうスサノオノミコトの生まれ変わりだという霊が取り付いて霊力みたいなものを数人の人の前で見せたという双葉山が教団から引き離されて相撲界に舞い戻ると二度と近づいていかなかったという、その双葉山の真理というのはさすがにこの加藤さんも察しがたく、そのことについては一行も書いてない。ただ私の思ったのは、昭和30年5月場所から天覧試合が始まりまして、天皇陛下の前でお相撲を見せるというその天覧試合の解説を双葉山が担当した、時津風が担当した理事長として、神と信じた人が人間となって今目の前にいて相撲を観戦してるという大矛盾の中に双葉山はいて、人間になった天皇というものに関して絶望して、その自分が絶望したその人が目の前に座ってるわけですよね、
うん、
人間天皇として、
はい、
それを十何回後ろで解説を囁き続けた、
はい、
これなんだと思うかな。
双葉山の中ではもうこの方は人間なんだっていう納得せざるを得なかった。
それは明るい気分だと思う、暗い気分、絶望だったと思う。
いやー、どう
だろう、神と思った人がっていう、目の前に人間としているっていうのは双葉山にとって、
ただもう双葉山はその時相撲は取ってないわけですよね。
ですですです。
だから勝つこともないわけだから、うん、絶望でもない気はするんですよね。
ねえかな。こんな風に考えるとものすごく双葉山の気持ちって腑に落ちない。人間天皇を見た時、双葉山はこれこそ滅敬、
はあ、
この人こそ自分が勝負の理想とした滅敬、木で作った鶏のごとき人、この滅敬の静けさこそが自分が憧れた心境だったのではないだろうか。そういうものに双葉山は感動したんじゃないか。
それは哲也さんの想像ですね。
俺の想像。
うん、
その人の横に座って相撲を解説できるっていうことが、実は自分が横綱であった時に求めた、あの滅敬の心境ではないだろうか。っていう悟りのようなもの、そういう静けさがこの時津風で双葉山の胸の中に流れたのではないだろうか。天皇、双葉山はその人に永遠の理想である滅敬を見たのではあるまいか。
そう想像するとすごく穏やかで、
うん、
強く静かな気持ちにはなれる気がします。
そうですよね、
はい、
この双葉山は50代半ばぐらいの若さで死んでいきますんで、その晩年の十数年はとても静かな理事長時代、
はい、
そして大鵬から始まる白鵬時代の巨人大鵬目玉焼きって言われる相撲流星のブームの波音を聞きながら亡くなられ、生神様の方、慈光様はどうなったかというと、この方は昭和59年1984年亡くなられたということであります。で、30人以上おりました荒人神、
はい、
私が天皇だという人たちも次々と昭和のうちに亡くなっていかれた。それと微妙な問題で、ここでも書いてありますけど、天皇の人間宣言、
はい、
メディアが天皇が神であることをやめたって書いただけであって、自分の身の上に関して私は神ではない人間であるみたいなことを天皇が言ったことはないっていう。私たち戦後のいくつかを相当勘違いしてるみたい。メディアの一方的な用語の使い方が、非常に屈辱的な。
うん。
その中でね、俺たちは俺たちなりに精一杯戦ったんだっていうのを、芸能界の方が記憶してるんだよね。
ん？芸能界？
うん。戦後ね、 モンテンルパの夜は更けて、モンテンルパ、フィリピンのある地方で。
モンテンルパって何ですか？
フィリピンの地名です。
地名、はい。
そこに監獄があって、100名前後の日本兵が捕らわれてて、全員公死刑。そしたら日本の渡辺浜子っていう女性歌手が、
はい、
何にも悪いことしないのに公死刑にされそうにしてますよっていう歌を歌うわけ。
へ
ー。それが日本で大ヒットして、うん、彼女がその死刑囚の待つ刑務所まで慰問に行くの。そしたら嘆願書がたちまち集まって全員釈放すんの。知らないだろう。
知らない。
つまりね、無謀な戦犯処理みたいなものを庶民の方が殺されてたまるかっていう。話ぐじゃぐじゃになりましたが、まあいいや、とにかく、
はい、
明日なんとかまとめましょう。この次また明日のマネジターの上で。